前回に続いて今日もまた黙示録のアートギャラリーを見ていきましょう。第12章から黙示録の後半が始まります。それは基本的には前半のメッセージの繰り返しとなりますが、違うイメージを使っています。絵と同じようにさまざまなイメージには複数の意味が含まれていることがよくあります。そういったイメージのほとんどは、この地上で私たちが経験する現実の出来事を象徴していますが、天で起こっていることを私たちに少し見せてくれるもの でもあります。私たちの世界の背後で起こっている霊的な現実について学び、またなぜ人々は苦しむのかを少し見通すことができますね。まず、大いなる兆しとして天に女と竜が現れます。これは力や神秘を示す兆しです。黙示録を書いたヨハネは、周囲の民族に伝わるイメージを借りて神からの幻を書き表すことがよくあります。特別な赤ん坊を生まれたらすぐに殺そうとする獣の話は、エジプト、バビロン、ペルシャ、ギリシャなどそれぞれの言い伝えの中にありますね。例えばギリシャ神話には、レッドがゼウスの子供であるアポロンを産もうとするときに赤い蛇に追われますね。ヨハネがいたパトモス島からは、レッドが伝説によるとアポロンを産んだと言われているデロス島が見えたことでしょう。ですからヨハネがキリストの誕生の事実を表現しようとしたときに、この物語を思い起こしていたと考えられますね。イエスに従う人たちは、この女の人と赤ん坊と竜の物語をイエスキリストの誕生と合わせて理解したかもしれません。サタンはこの竜で彼女がイエスを産むのを待っています。サタンはその赤ん坊を食べてしまおうとしていますが、神はイエスを見られます、守られますね。ここでサタンは悪魔、古い蛇、惑わすものとされています。すでに創世記3章15節のアダムとエバの話の中で、神は蛇と女の間に敵意を置くとサタンが蛇の姿でアダムとエバを惑わした後に言われています。イエスの誕生の話の中では、邪悪なヘロデ王がこの竜のようです。彼はイエスによって自分の王位が危うくなると考えました。それでイエスを殺すために国中の赤ん坊を殺すように命令したのです。けれども神がマリアとヨセフに夢で知らせたので、彼らはイエスを連れてイスラエルに安全に帰ることができる時までエジプトに逃れていられました。最初私はこの女性はイエスの母マリアを表していると思いましたが、この部分の伝説この部分の解説や背景を調べていくうちに、この女性が意味するものはもっと広い範囲にわたると気がつきました。彼女にはスーパーパワーが与えられます。わしの翼を与えられて、空を飛んで竜から逃れますね。彼女は太陽をまとっていると表現されています。これは栄光と王の権威を表しています。 月が足の下にあるということは、彼女の権威が地上の支配者の権威よりも上であるということです。当時、コインは皇帝アウグストゥスと妻が太陽と月として刻まれていました。ですから、月が彼女の足の下にあったということは、地上で最も力を持っていた支配者よりもさらに巨大な力を持っていたことを意味していますね。彼女は12の星の冠をかぶっています。これはイスラエルの12部族を意味すると同時に、イエスの12弟子を意味しています。そのため、この女性はおそらくイエスが生まれてきたイスラエルのコミュニティと信仰を持つクリスチャンを意味しているでしょう。そういうことならば意味がわかります。ヘブル語の聖書、旧約聖書では、神の民はよく神と契約を結んだ美しい女性として描かれています。彼らが偶像礼拝に陥ったとき、その時は神の民は不誠実な娼婦と表現されています。今日の話では、ちょうど神がイスラエル人をエジプトでの奴隷生活から救った後に、荒れ野で彼らを守られたように、神の民を表しているこの女性も荒野で守られていますね。1260日、または3年半という数字は、黙示録の他の箇所にも繰り返されています。時には42ヶ月ともされていますね。今日読んだ章の後の方では、一時と二時と半時の間ともされていますが、これも3年半のことですね。キーポイントは、迫害の期間と守りが必要とされる期間は限られているということです。それはずっと長い間続くものではないという意味ですね。今日読んだところでは、サタンは赤い竜の姿をしていますね。赤は血の色ですね。本当に広いイメージです。角は力のシンボルですね。10本あるということは、この竜は大きな力を持っていることを表します。7つの冠は通常は王の権威を表すものですが、ここでは竜の偽りを表していると考えられます。本当の王はイエス・キリストであるにもかかわらず、自分が王だとしていることです。竜は7つの冠を持って王のふりをしていますが、キリストははるかに多くの冠を持っておられます。この後、黙示録19章12節で、キリストの姿は、その頭には多くの王冠があると表現されていますね。私たちはよく歌います。多くの冠のこと。竜は天の星の3分の1を叩き落とします。これはサタンとその使い人が落ちることの象徴です。サタンは偉大な力を持っているように感じられますが、この3分の1というのは必ずしも文字通りの意味ではありません。ここのポイントは、サタンの力の及ぶところは限りがあるということです。これはキリストの持つ全てを超えるパワーとは全然違います。この章では、女は男の子を産み、この子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧することになっていますね。 私の聖書では鉄の杖で支配するとが支配するとか書いてありますね。これはイエスが暴力を持って強いリーダーになるかのようですが、実際にはここでは牧するとされています。イエスは彼に従う者にとっては羊飼いです。これは、まあ、この間のメッセージ、まあ、榎本先生がメッセージしてくださった、まあ、詩編23編に、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんとあるような、世話をしてくださるというイメージです。鉄の杖で導くというのは、その権威が全世界的に絶対なものであるということです。そこには何も弱々しいところはありません。そしてキリストはどのようにして悪に打ち勝つのでしょうか。その犠牲の十字架を見れば明らかです。受難の愛に私たちは強さと権威を見出すのです。この世の暴力的な力はパワフルに見えるでしょう。しかし神の愛の力に比べれば無に等しいのです。神は信仰に固く立つ人たちを守られます。今日のメッセージは、信仰を持って神に従う人たちは、たとえ迫害されて殺されたとしても、まだ神の守りの中にあるということです。人生は天国での永遠に比べたらほんの短いものです。黙示録には何度も神の守りと苦難の期間を代わる代わりに書いてあります。天と地のことも代わる代わりに書いてありますね。今日読まれたところで、天で起こる戦いは地上での対立を表しています。ミカエルが竜であるサタンと戦おうために御使いを率いています。このミカエルという名前は神のようなものという意味ですから、彼は神の代理として導くものということでしょう。戦いはすぐに終わったようで、サタンとその使いたちは天から追放されて地上に落とされて、そこでまだ暴れ続けています。悪に対する天での勝利はキリストの地上での勝利と並ぶものです。この地上でサタンはまだ支配しようと必死になってはいても、彼はすでに敗北しているのですね。12節で、天では大きな喜びがありましたが、悪魔が自分の時が短いことを知ったために激しく憤って地上に下ることの警告がされています。キリストのサタンに対する勝利は、鶏の頭を切り落としたようなものだと聞いたことあります。その鶏はすぐに死ぬでしょうが、体はしばらくの間走り回るのです。サタンは鶏よりはよっぽど危険ですが、今日の世界でどれだけの悪が見られても、私たちはイエス・キリストがすでに最終的な勝利を成し遂げたことを知っていれば、違う見方をすることができるのですね。死や苦しみは続いて起こるでしょう。それでもそこで終わりではないのです。私たちはこの事実をイエスの復活のうちに見るのです。その理由で聖餐式でイエスの死、十字架にかかったことも覚えて祝うすることができます。それは終わりではなかったですね。 今生きておられます。サタンは昼も夜も神の前で人々を訴えているものと言われています。サタンは私たちに、お前は天に属するに値しない、もっと頑張らなければ不適格だと言い続ける存在ですね。けれども私たちの罪のためにイエスが十字架上で死んでくださったのですから、私たちは今や許されているのです。私たちの救いはもはや私たちの善良さによるものではないのです。それはただ神の良さと恵みによるのです。イエスは私たちを清めてくださいます。私たちの罪はもっと頑張らないと神に受け入れられないというサタンの声を聞き続けてしまうことですね。私たちが何をしようとも、依然として私たちは罪人ですね。ただキリストによってのみ私たちは神の国に受け入れてもらえるのです。許された罪人として受け入れられているのです。悪は戦いに敗れました。第一コリント15章57節でパウロはこう言っています。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。今日読んだ12章のメッセージはサタンがすでに敗れたということです。ですからキリストに従う者たちよ、終わりまで信仰を保ちなさい。苦しみを受け入れられたキリストに従うゆえに信仰を固く保つ人たちもまた苦しみを受けるでしょう。しかしキリストによって最終的な勝利を勝ち取ることを知っていますから、その苦しみの中にあっても力づけられます。信仰を持つ人たちの賛美と喜びの言葉の中に、暴力による勝利は全く言われていないことに注目してください。そこには信じる者たちが悪と戦うなどとは書いてありません。彼らは悪に打ち勝ちますが、それは二つのことを通してです。子羊の地位と信徒の証の言葉です。神の子羊イエスが十字架の死さえも従順に受け入れて悪に打ち勝ちました。イエスに従う者は神に対する愛と従順さによってそれを証しします。私たちは自己中心的なやり方を捨てることを学び、キリストにあって成長します。極端な場合には信仰のために命を捨てるように召されるかもしれません。11節に、彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかったとありますね。ガラテヤ書第2章19節から、使徒パウロはこう言っています。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。私たちが皆このように信仰において成長することができますように願います。祈りましょう。 Let's pray。 主よ、黙示録に描かれているものを理解するのは簡単ではありません。 それでもこの驚くべき書物から私たちが学びを受けられますことを感謝します。今日は赤い竜と身ごもった女性について読みました。この意味は何だろうかと考えてしまいます。黙示録が書かれた時代の人々にとってこれらがどういう意味を持っていたのかを学び、あなたがいかに悪とサタンの限りある力に打ち勝たれたのか、そして信仰を持つ者たちを苦しみの中でさえも守ってくださるのを理解しました。この世界がどんなにひどい状態に見えても、あなたはすでに悪の力を抑え勝利されておられますから感謝します。私たちが勇気を持って自己中心な考えを捨て愛に生きることができますように。キリストが私たちのために命を投げ出してくださったからです。キリストの御名によって祈ります。アーメン。